主はこう言われます。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って通し、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてください。オーストラリアの SDA の大学であるアボンデール大学のすぐそばにホワイト夫人が晩年暮らした家が記念館として残されています。もう随分前ですが、オーストラリアに研修に行った折立ち寄ったことがありました。古い木造の小さな2階建ての家でしたが、家の中に入ると玄関から入ってすぐ右側にベッドルームがあり、奥にはキッチンとダイニングルームがありました。ダイニングルームは大きな壁に囲まれており、そして10人ぐらいの人が座れるような大きな食卓テーブルが置かれてありました。おそらくここで教会の方々と一緒に食事をしたり談笑したりしていたのでしょう。このワイド人の暮らした家の中で私が何よりも一番深く印象づけられたのは、キッチンのさらに奥にある小さな小部屋でした。おそらくもともと食料倉庫か何かの目的で作られた部屋なのでしょうか。畳2畳ほどの小さな部屋の中に机が一つ置かれてありました、この写真はそれではなくてイメージなんですけど、こういうような感じでした。デカルトさんの説明によりますと、この部屋でホワイト夫人がいつもお祈りを捧げていたということでした。この小さな部屋でホワイト夫人がいつも祈っていたのかと思う感慨深いものがありました。祈るためだけに整備された部屋、まるでこの世から隔絶され天国と通じているかのような雰囲気が今もなおそこに残されているかのようでありました。本当のメッセージは祈りの部屋についてお話しします。おそらくこれまで祈りについてのお話はたくさん聞いてきたことと思います。本庁は祈りそのものというよりも祈るための環境づくりといいますか、そのようなものに少し目を向けてみたいというふうに思っております。というのも、聖書を調べていくといくつか大切なことが教えられていることに気がつかされるからです。この学びを通して皆さんの日々の祈りがさらに深まり、新たな祈りの扉が開かれることを期待しております。それではまずイエス様の言葉に耳を傾けていきたいと思います。マタイの福音書の6章6節、先ほど聖書朗読していただいた御言葉です。ここをもう一度お読みいたします。だからあなたが祈るときは奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてください。イエス様はここでどのような場所で祈るべきかについて教えられていることがわかります。それは奥まった部屋に入って戸を閉めて祈りなさいということでした。この奥まった部屋というのはギリシャ語でタメリオンという言葉が使われていますが、これは部屋のさらに奥にある窓のない壁に囲まれたような部屋のことで、通常は物を貯蔵しておくために使用されるようなそんな部屋のことを言います。イエス様はそのような部屋の中に入り、そして戸を閉めなさいと言われました。戸を閉めるという言葉には鍵までしっかりかけて閉めるというニュアンスがあります。 当時この奥まった部屋である貯蔵部屋は多くの場合その家の中で唯一鍵をかけることのできる部屋でもありました。このようにイエス様は祈るために奥まった部屋に入りしっかり戸を閉めてそしてそこで祈りなさいというふうに教えられたわけです。このイエス様の祈りの教えから私たちは一体何を学び、どう実際の祈りの中で実践していったらよいか、そのようなことをこれからご一緒に見ていきたいと思っておりますけれども、キーワードは戸、ドア、扉、これがキーワードかと思います。このキーワードを見つめていくとき、驚くべき祈りの世界が見えてくるのであります。非常にこれは霊的な教えなのであります。ではまず誰もいない奥まった部屋に入りという表現から考えてみましょう。これは神様と一対一になりなさいということです。もちろん二人三人ともに心を合わせて祈ることも大切ですけれども、そのような複数での祈りあるいは公での祈りというのは神様と一対一になって祈るという土台があってこそなのです。このことに関して祝福の山の103ページ次のように書かれてありました。人から祈りの場所を持ちなさい。イエスは神との交わりの場所を決めておられたが、私たちもそうすべきである。私たちはどんなささやかな心でもよい、ただ一人神と共なることのできる場所へたびたび退く必要がある。聖書を開きますとイエス様は一人で祈るためにしばしば人々から離れていかれたことが記されています。例えばマルコ 1-35、 さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。あるいはマタイ 14-23、 群衆を返した後祈るために一人で山に登られた。夕方になったらまだそこに一人でおられた。さらにルカ 5-16、 しかしイエスご自身はよく荒れ野に退いて祈っておられた。このようにイエス様は一人で祈るために弟子たちがまだ眠っている朝早いうちに起きて寂しいところに出て行って祈ったり、一人で山に登って祈ったり、あるいは荒れ野に退いて祈ることもよくありました。イエス様の交渉会において快適な住まいなどありませんでしたが、特別な祈りの部屋などはなかったでしょうけれども、一人になれる場所を見つけてはそこで神様と一対一になって祈っておられたんです。同じように私たちもどんなささやかなところでもよいから、ただ一人神と共なることのできる場所へたびたび退く必要があるんです。学生時代10名ほどのメンバーとともに電気も水道もガスもないようなタイの山奥に教会を建てるという海外ボランティアに参加したことがありました。メンバーたちは畳化式の小屋に雑魚寝状態で2週間ほど共に寝起きをしたのですけれども、私は緊張のためかどうしても朝早くに目が覚めてしまいます。そこで寝袋を畳み薄暗い外に出てみました。もうすでに私より早く起きているメンバーがいるではありません。それで声をかけようと思った瞬間、はっと息を呑んだのです。月明かりの中、懐中電灯を照らしながら、一生懸命 聖書を読んでいたのです。新学生の先輩でしたが、何か神聖な感じがして声をかけるのがためらわれることでした。みんながまだ眠っている間に起きて、そっとメンバーたちが寝ているその雑魚寝部屋から出て、外の月明かりと懐中電灯の光を頼り、聖書を読み、一人静かに祈っている。まあ、クリスチャンになってまだ間もなかった私にとって、その先輩の姿はとても神聖である、神々しく感じられ、多くのことを学ばされたのであります。おそらく弟子たちイエス様が朝早くから起きて祈っておられるその姿を見て、祈りとはこういうものなのかと学んでいったに違いありません。二つ目にキーワードである戸を閉めてという表現から考えてみたいと思います。これは他の者が入ってきて祈りが妨げられないようにするということでしょう。ただ他の者というのは人だけではなく、この世の思いが心の中に入ってきて祈りが乱されて、少し怖い表現かもしれませんが、この世を支配している悪魔がやってきて祈りの祝福を奪い取ってしまったりすることのないようにするということであろうかと思います。だから部屋の戸を閉めるとともに、心の扉をしっかり閉め、この世のものを完全にシャットアウトする必要があるのです。旧約聖書の中に預言者エリアと貧しいヤモメの興味深い物語があります。生活に困窮していた一人のヤモメに、エリシャはできる限り多くの空の器を詰め、その空の器の中に家に最後に残っている油の壺の中から油を注ぎなさいというふうに命じます。そしてその際にエリシャは重要なことを一つ付け加えられたのであります。どんな言葉を付け加えられたというかといいますと、家に帰ったら戸を閉めて子供たちと一緒に閉じこもり、その器のすべてに油を注ぎなさい。まあ、ここに戸を閉めてという言葉が出てくるのです。イエス様が戸を閉めてと言われたのと同じです。なぜ戸を閉めなければならなかったのでしょうか。おそらくそれは当時油は大変高価なものだったので、悪いものが入ってきたら全部持ち去られてしまうかもしれなかったからかもしれません。しかしこれはもっと霊的な意味があるんです。まあ、とにもかくにも母親と子供たちはエリシャから言われた通り家に帰って空の器を集めて戸を閉めて一緒に閉じこもって空の器の中に油を注いでいきました。すると驚くべきことに油、壺の中の油を注いでも集めてきた器が全ていっぱいになるまでなくなることなく溢れ続けたのでした。貧しいヤモメの母親と子供たちが家の戸を閉めて一緒になって空の器を並べた時、季節してそこは誰も入ってくることのできない神様とだけ相対する祈りの部屋となっていたのでした。そして油は霊的に聖霊を象徴していることを皆さんもご存知だと思います。聖霊は私たちを正しい世界へと導くために祈りの賜物として祈りの結果として与えられるものであります。悪魔は聖霊がクリスチャンたちに与えられるのを嫌がって、それを奪い取ろうとするのです。だから悪魔が侵入してくることのできないように後ろの戸をしっかりと閉める必要があるのです。 そして母親と子供たちが祈りながら油を注いでいったとき、尽きることのない無尽蔵の富が隠されている天の窓が開かれ、聖霊を象徴する油があふれるほど与えられていったのです。このように考えますとですね、祈りの部屋とこの世の扉が固く閉められると同時に、天の扉が大きく開かれる場所でもあるということです。イエス様はこう言われました。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。一体どんな門が開かれるというのでしょうか。イエス様はこうに言われました。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いている。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かった、私の言葉を守り私の名を知らないと言われた。イエス様は私たちの前に門を開いている。それは誰も閉じることのできない門である。そして門を叩きなさい、門を叩きなさい、そうすれば必ず開く。この門とは天の門のことでしょう。天の扉のことでしょう。それが開かれるんです。その時そこまさに神の国となるんです。そして神の国の中には悪魔は一歩たりとも侵入することはできないんです。不安でいっぱいで、不安でいっぱいで祈り始めたとします。でもやがて後ろの戸が閉じられて、天の窓が開かれ、天の扉が開かれるときに、不安は不思議とスッと消えていくものです。なぜか、悪魔がもうそこにはいないからです。私たちに恐れを抱かせていた力がもうそこには入ってくることができないからです。これが祈りの時に、祈る時に起こること、祈りの部屋の中で起こることです。ある小さな教会で祈りの集会を持ったことがありました。まあ、その時に母子室を祈りの部屋にして、集会とは別に順番が来たらその部屋の中に一人ずつ入っていって、でその机の上に、まあ、祈りのカード、たくさんの祈りのカードを置いておき、上から順番に祈って、祈ったら下にこう入れてということをしてみました。そうしていくうちに、参加者たちはこの誰もいない祈りの部屋に入った瞬間、とても聖なる雰囲気が満ちているのを感じ始めたんです。私もそのような感覚を覚えました。でこれは最後の明石会においてですね、どなたかがそのように発言されたんです。すると私も、私もよと皆が同じように感じていたことが分かったのであります。暖かくなってきたら夜の祈祷会において、まあ、このような祈りをちょっと導入してみようかなというふうに今この説教を作りながら思いましたけれども、思っているところですけれども、まさにその時母子室が祈りの部屋、神の国となった。素晴らしい経験でした。この世の扉は閉じ、天の扉が開かれ、これが祈りの時、祈りの部屋で起こることなんです。一方が閉じられ、もう一方が開かれるという経験です。一方が閉じられ、もう一方が開かれるという経験。考えてみると、人が罪を犯した時、この逆のことが起きたんです。この逆のことが起きたんです。それは本来 閉じておくべき世界に対して私たちの目が開かれてしまう。本来開かれていなければいけないものに対して私たちの目が閉ざされてしまったのです。 蛇は言いました。それを食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。このように言って禁断の好みを食べるようにと誘惑しました。アダム、エヴァもそれを取って食べるとたちまち二人の目が開け、自分たちが裸であることを知りました。神様が人間に対して閉じておかれた善悪を知る世界の扉が開かれた結果、自分たちが裸であることを知ったのです。つまり自分たちが惨め、弱く、罪深いものであるということを知ったのです。そしてこれがその知る、目が開かれて知るということ、自分自身の現実を知るということが悩み、苦しみの種となっていくのです。それだけでも主なる神が園の中を歩く足音が聞こえてくると、アダムとエヴァは主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れるのです。それはまるで今まで開かれていた神様との麗しい世界への扉が閉ざされてしまったかのようでありました。だから私たちが祈るときに本来あるべき状態へと戻っていくんです。つまり本来開かれているべき扉がちゃんと開かれて、本来閉ざされているべき扉が閉じるために祈るんです。これが祈りの部屋を切ることです。その時この世の世界に満ちていた不安も恐れも消えていき、そして天の国である希望と確信に湧き上がってきます。さっきの預言者エリアはこのような開かれた世界を見ている人でありました。そのことが分かる一つのエピソードが出てきます。第二列王記の6章17節、主に祈り、主を彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。また敵の軍勢に怯えている従者にですね、エリシャは主に、神様に彼の目を開いてあげてください、そして見えるようにしてあげてくださいというふうに祈ります。するとこの祈りが聞かれて、従者の目が開かれ、なんと火の馬と戦車がエリアを囲んで山に満ちているのが見えたのです。私たちの想像をはるかに超えた世界です。しかしもし私たちの目が開かれて、霊的な目が開かれて、そして天の扉が開かれるならば、このような光景が見えても不思議ではないということでしょう。もちろん最初からすぐにこのような世界に祈りを通して入っていくことができるというわけではないと思います。また犯された状況によっても困難を覚えるかもしれません。例えば天の祝福を祈り求めていながら、同時にこの世のものに心が惹かれていたり、神様に助けを祈りながら同時にこの世のものにもすがっていたりするのです。この世の扉をしっかりと閉めておかないと隙間からいろいろと入ってきてしまうのです。しかしそれでも祈り続けるのです。祈り続けていくうちに、だんだんとイエス様と一つの心となり、主ご自身が私たちの後ろの方を閉じてくださるからです。ノア箱舟の中に入った時、箱舟の後ろの戸を閉じたのは主ご自身であったと書かれています。そして雨が降り始めるまでの7日間、雨が降り続けた40日間、そして海の上を漂っている約200日、 箱舟の中は祈りの部屋となっています。同じようなことがきっと私たちの祈りの時にも起こるに違いない。この喜びを主が満ちてください。例えばそれを、まあそのように、一つの方法としてですね、いいなと思う部分はですね、賛美歌ですね。賛美歌を歌うのもよし、あるいは BGM のように静かにかけるのもよし、耳も塞ぎたいんですよね。というか耳を神様の音楽でに開かせる。そうすることによって心の音が閉じていくということが起きやすくなるかなというふうに思いますので、一つご提案したいと思いますけれども、まあ、いずれにしても私たちが天を見上げて祈っていくときに、やがて心の音がこの世に通ずる音が閉じられ、そして天国に通ずる扉が開かれて、そのような経験に私たち一人一人誰も招かれています。一つの証を持って終わりたいと思いますけれども、アメリカにあるセブンス・アドベンチストのある教会の牧師の奥様の経験、このお話は実は前にも話したんですけれども、もう一度話したいなと思いました。新たに伝道講演会が行われることになりました。それで、まあ、ご主人である牧師先生がメッセージを語っている間、教会のメンバーがですね、共に集まって祈りを持って支えようじゃないかということになりまして、いくつかのチームに分かれて、まあ、祈っていくことになったのですけれども、この牧師さんの奥様のチームはにのメンバーは皆さんこう教会まで出ていくのが困難、高齢だったりとか遠かったり、それでその同じ時間帯にお家で祈っていますという方が多かったので、果たして何人ぐらい集まってくるかなということを思っていました。それでも最初のお祈りの日、牧師さんの奥さんが一生懸命祈りの部屋を準備したのでありました。ところが最初の日、参加者は誰もいませんでした。牧師の奥さん一人だけでした。まあ一人ぼっちで寂しかったけれど、とにかく一人で祈ることにしました。翌日の夕方の彼女一人でした。少しがっかりしました。主の祈りの美しい賛美歌を BGM で流しながら、その演奏の間中祈り続けました。彼女は二人、また三人が主の名によって集まるところには主もいらっしゃることを知っています。でももし私一人だったらどうなるのでしょうか、心に不安を覚えながら、それでも祈り続けたのであります。そして賛美歌の BGM が終わり、祈りを終えて目を開けた時でありました。なんと祈りの部屋の中にたくさんの天使たちがいたのです。彼女は言葉を失うほど驚き、部屋の中を見回していくうちに目から涙が溢れてきました。天使たちは天井に頭がつくほど背が高く、肩幅が広く、壁を背にし、互いに肩と肩とを合わせるようにして立っていたそうです。彼らと比べると自分がとても小さく見えました。彼らの背中には翼が流れる水のような精霊な衣を着ていました。彼らは優しい目をして、温和で柔らかな微笑みをたたえつつも、その顔は凛々しく勇士のような精悍な雰囲気を持っていました。長い黒髪が肩まで伸びていました。彼らは決して透明な姿ではありませんでしたが、虹色あるいは黄金色に輝いて見えました。彼らを見ることができた時間はわずか 4,5 秒のことでした。やがて彼らは見えなくなりました。彼女は一晩中この光景を思い出しながら涙を止めることができませんでした。最初は彼女は最初 人っきりで祈っていると思っていました。一人っきりの祈りで十分なのだろうかと不安でした。しかし本当は一人ではなかったんです。祈りの部屋の扉を落とし、部屋の扉を落として、そして天の扉が開かれ、天からたくさんの御使いたちが応援に使わされていたのです。普通は目に見えないのですが、その時彼女の目が開かれて、数秒足らずではありましたが、兵士たちがはっきりと見えた。主が見せてくださったのでしょう。イエス様は奥まった部屋に入り、戸を閉め、祈りなさいと言われました。その時天は開かれて、今まで見えなかったものが見えるようになることでしょう。そしてこの世の取りに足らないものは脳裏から消えていくことでしょう。このような祈りの醍醐味をぜひ味わいたいものであります。今日のメッセージは、私たち一人一人に対するイエス様からのメッセージです。そしてこのお祈りは、私たち誰もができることです。だんだん高齢になって体は動かなくなっていくかもしれないけど、お祈りはいくつになってもできるものです。前も話したかもしれませんけれど、ある教会でご高齢の方がですね、私の元に来てこう言われたのです。もう自分は年で、本当は教会のためにいろいろお手伝いしたいのだけれど、それができません。だからせめてお祈りをと思って、何人かで集まってお祈りしているんです。実は、その教会では礼拝が終わった後にですね、皆さんが帰られるのですけど、その時に帰らないで残っているメンバーがいたんです。そして 4,5 人のメンバーが一つは塊になってお祈りをしておられるんです。毎週です。礼拝が終わるたびに彼女、この方々はお祈りをしておられました。ああ、このような祈りによって支えられているんだなと思うと胸が熱くなりました。そのことを次の教会でもお明かししたの、私たちも同じことをしたいと言ってですね、次の教会でもそういう祈り、礼拝が終わった後の祈りのグループが始まって、こちらの教会では3箇所で分かれてお祈りしました。ある方は羊さんだから忙しくて祈りに参加できなくて、お食事の準備もあるしっていうようなことで、私も本当は祈りに参加したいのにという言ってくださった言葉にも感動しました。でも今日のお祈りのお話は一人で祈るということですから、寂しいところを見つけて、つまり一人で祈れるところを見つけて、お祈りの時を作りたいなというふうに思いますね。ウォールームという映画がありました。祈りの力っていうのが日本語の題名でしたけど、それはその映画ではアメリカならではだなと思いますけど、クローゼット、アメリカのクローゼット大きいんですね。最近日本でもウォーキングクローゼットっていうのがあるみたいですけど、そのクローゼットの中でお祈りをする、主婦のお祈りですよね。もうすごいなと思いました。どこでも良いんです。そしてこの世の扉をしっかりと閉め、天の扉が開かれ、この素晴らしい神の国の体験をぜひ味わっていきたいものであります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。